今日は箴言第5章です。このところでは自分の欲望に打ち勝つことが語られています。一節に我が子よ注意して私の知恵を聞けという言葉が出てきます。私たちはこの世に生きているときにこの注意しなければならない。また二節にあなたが思慮深さを守りという言葉があるわけですけれども、何に対して思慮深くあるのか、それは3節のところによその女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせという言葉が出てきます。まあ、ここによその女というふうに出てきているわけですけれども、それとは対照的な言葉が実は18節の後半にあなたの若い時からの妻と喜び楽しめという言葉が出てきているわけです。まあ、よく神様と私たちのこのつながり関係は何かっていうと、それは結婚で例えられるということであるわけです。まあ、聖書が教えているのは一夫一婦制であると思います。まあ、一人の女性に対して一人の男性、それはアダム・エヴァの時代からそのように神様は私たちを作ってくださった。ところが3節にこのよその女というふうに出てくるわけです。しかも唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、それは自分にとっては良いように見えるわけです。ところが4節には終わりには苦いよもぎのように苦くなる。それどころか5節にはこの女の足は死に下っていき、その足取りは黄泉をつかみ取る。まさにそれはもう滅びに至ってしまう。そして注意しなければならないのは8節にあなたの道をこの女から遠ざけ、その家の戸口に近づくなということであるわけです。ですから私たちは誘惑に近づいていってはならないということを教えられるわけです。その誘惑は避けなければいけない。じゃあ私たちはその誘惑に近づいていって自分の力で勝利できるのかというと、決してそうではないわけです。まあ、私たちが勝利するだけのこの力があるならば、このように箴言では語られるということはなかったと思いますけれども、私たちはその誘惑からは遠ざかれなければならないわけです。9節にそうでないとあなたは自分の誉れを他人に渡し、自分に与えられるその栄誉がもう他人のものになる。そして10節には他人があなたの富で満たされ、あなたの労苦の実は見知らぬ者の家に渡る。せっかく自分が労苦して築き上げた、まあ言うなればもう名誉栄光がですね、一瞬のうちにして失われてしまうということがあるわけです。それはこの世でも本当にこの有名な人とかですね、また力を誇っていたという人がもう一瞬にしてダメになる。もう今年でも一人のもう俳優っていうかですね、そういう人が一つの事件でもう一瞬にして全部失ってしまうっていうような、そのような愚かなことが起こるわけです。まあ、私たちはそれほど 大きなものを持ってはいなくてもですね、同じようにその誘惑によって失ってしまうものがあるということを注意しなければいけないわけです。12節を見ると、ああ私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。自分の教師の声に聞き従わず、自分を教える者に耳を傾けなかった。もう誘惑に誘われ、そして自分の欲望に負けてしまって、もう一瞬にして失ってしまう。そういうことがないようにということで、この5章では語られているわけです。15節を見ると、 あなた自身の水溜から水を飲め、流れ出る水をあなた自身の井戸からという言葉が出てきているわけです。自分の中から流れ出てくるその水を飲んで、そして自分自身が実は潤される満たされるということであるわけです。一体これは何を意味しているんだろうかということを思います。何が自分のうちからですね流れ出てくるのか、そしていっぱいにするのか、まあ、私はあのヨハネの福音書の4章の出来事を思い浮かばされるわけです。それはイエス様がスカルの井戸に行った時に一人の女性に会った、そしてその水を飲ましてくれといったところで会話が始まったわけですけれども、しかしイエス様はその女性に、この水を飲む人は皆また乾きます、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますということを言われたわけです。おそらくこれは私たちに与えられるご聖霊のことではないだろうか。聖霊が私たちのうちに与えられるときに、私たちの心を満たすものはまさにイエス様が言われたもう一人の助け主、ご聖霊が私たちのうちに働いてくださって、私たち自身の渇きを満たしてくださる。ですから私たちが満たされるならば、よその女の人の誘惑、そういうものが近づいてきてもそれに引っ張り込まれることはないということであるわけです。そしてそのことによって18節に、あなたの若い時からの妻と喜び楽しめ、まあ言うなれば神様との交わり、そして自分自身の心がもう喜びに満たされるということを、私たちは実際の具体的なこの日常の生活の中にあって体験していくということであると思います。まあ、ですから、まあ、私はイエス様を信じて救われましたというクリスチャンの人がですね、どれだけ自分の信仰生活の中にあって喜びに満たされているんだろうか。まあ、日本のクリスチャンの平均寿命っていうのはもう2年か3年で尽きてしまう。せっかく救われた、もうイエス様が自分の罪のために十字架に死んでくださった、その初めの愛から離れていってしまう人がいかに多いだろうかということを思わさせられるわけです。ですから私たちは実は注意しないといけない。この世の誘惑、それに誘われていくときに自分自身が失敗してしまう。自分の実はそれは欲望がその誘惑に引っ張られていってしまうということであるわけです。20節に、我が子よどうしてよその女に夢中になりという言葉が出てくるわけですけれども、まあ、私たちは本当にこの世の誘惑に対しては注意しなければならないということを教えられます。そして22節に、悪しき者は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の縄に捕まえられる。ですからここでは自分の咎、自分の罪というふうに出てきているわけです。人が悪いというのではない。もう誘惑に遭うということは私たちは避けることはできない。しかし要は自分の欲望に負けないように私たちは勝利を得るということです。それは何かっていうと、実は自分の欲だ。そのことをヤコブは1章の14節見ると、それぞれ自分の欲に惹かれということを彼は言っているわけです。自分の欲が実は誘惑によその女に向かっていってしまっている。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。彼は明確に言っているわけです。 だから自分の外側にあるいろんな誘惑が悪い、自分を誘ったからだ、それはもう言い訳にしか過ぎない。ですから私たちは自分の心の中にあるその欲望に勝利しなければならないということです。じゃあ自分の内にあるその欲にどうすれば私たちは勝利していくことができるのか、それはパウロがガラテヤ人の手紙の中の5章の24節で言っている言葉があるわけです。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。彼はそう言っているわけです。ですから彼は自分の肉を、自分自身を自分の情欲欲望とともに十字架につける。それが私たちの信仰によるところの解決ということになるわけです。まあ、バクストン先生、ウィルク先生は、あなたは救われましたかということを、まあ、正解で尋ねられて、救われました。じゃあ、あなたは清められましたかと尋ねられたときに、私は清められましたと答えられるクリスチャンは少ない。だから日本で今必要なことは何かっていうと、正解を催す、それが必要だということで、バクストン先生、ウィルク先生は日本で正解運動を始められた。そして日本のクリスチャンはただ救われたっていうだけではいけない、清めの確信を持つ、そのことが重要なことだということで、この正解が始められ続けられていった。まあ、その一つが、まあ、今日関西政界ということになっているわけです。嵐山から始まり、そしてそれは有馬で持たれ、まあ、有馬で非常に長く持たれて、そしてまた大勢の人たちが集まって、もう非常に祝されて用いられていったわけですけれども、それが今日まで至ってきている。そして何が必要なのかっていうと、救われた私たち自身が清められたというその確信を持たなければならないということであるわけです。そして毎年開かれるっていうのは、本当に自分自身が清められているっていうことの確信を私たちは一度だけ与えられて過去のものとなるのではなくて、それはもうさらに更新されていくということになるわけです。まあ、免許証も一回取ったからそれで永久にこの通用するかというと、そうではないということです。もう5年ごととかですね、3年、もう下手をしたらもっと年数が短くなってしまうということがあるわけですけれども、更新されていく。ですから私たちも実は信仰は新たにされていく。もう私たちの神様に与えてくださる恵みは日々新たにされていく。それがもう私たちの信仰であるということです。私たちは神様との本当にこの麗しい交わりが与えられている。それは決して、まあ、なんていうか当たり前のことではなくて、本当に神様との純粋な交わりがいかに素晴らしいものであるのか、そしてまた私たちはよそのものにですね、心を惹かれて行ってはならない。愛すべき方を私たちは愛し、そしてまた愛されて喜びと感謝を持って私たちはこの世を生き、そしてまた永遠の命が与えられ、また神の御国にあって永遠の愛の交わりの中に生きるものとさせていただきたいと思います。